はい。ということで、キマより第235回です。いやー、皆さん、ゴールデンウィーク、いかがお過ごししましたか？ね、今日のテーマはですね、おそらくゴールデンウィーク明け、そして、6周年明けて初めての回ということなので、だらだらと、おまとめ回撮った後特有のこの、すごいこのもっさりとした、だらっとした雰囲気で、久しぶりに気前寄りって感じの、回になるかなと思います。ちょうどこれを撮ってる時にですね、気温の高低差がかなりあって、僕今ちょっと風邪気味なんですけど、今日はだらだら、だからちょっとこれを聞いてる人もね、もしかしたらこうそろそろ梅雨の時期が近づいて気分が落ちてる人もいるかもしれないんですけど、ちょっと気を抜いた回で今日は、やっていこうかなと思います。じゃあ早速本編入っていきましょう。
デジデジと北福の
気ままに寄り道クラブ。
決まり
今より
すごいね声もうなんか
いいん
もう開幕もうねこの通話を始めた時からもうねこう喉から来る感じのガラッとした感じのねなんだろう僕らの声っていうか、主に僕と福くんがさ、わりかしちょっと高めじゃない？わりかし
そうですね、
いつも
だとおや皆さん気まよりみたいな感じの声が出ると思うんですけど、ね、ちょっとね、ノートへの負担を考えると、
そうそう、
ダージになってきたんで。
それが一番負荷を与えないようなね、おしゃべりの仕方だと思うから。なので、今日はちょっとね、声をちょっと抑えつつ、服がね、やっていくと思いますのでね。あと、冒頭でね、6周年って言ってたけど、5周年な。6年目ね。
6年目ね。
そう、これ、よく間違いがちなんだけど、周年っていう数え方と、年目っていうのは、1年の誤差がみたいなところがあるので。
ま、これは、皆さんに、あれだからね、かまかけただけだからね。
ああ、そういうこと、なるほど、なるほど。
これを聞いてきたの、んって、あ、知ってますか？単純に正解をさらっと言うよりも、
うん。
小さな間違いを一つ入れておいた方が相手の記憶に残りやすいそうですよ。僕はあえて、お前ら今日気抜いとるかもしれんけど、もう俺はお前らの、というわけで本編入っていきたいと思います。いやー、どうでしたゴールデンウィーク。
ゴールデンウィーク？でも僕、なので僕は前半ライブだったから、
そういえばそうだった。
そうそうそう、それで満喫はした。これは前回の回をね、聞いてもらえたら明らかに分かってると思うけれどもね。僕と八中くんがお互いに1時間ずつ語り尽くすっていうところでね。そうそうそう、超会議にね、お互い行ってきたよっていう語りだったけどね。そうそうそう。
話を聞いたりして。にいましたけど。
でもね、仕事始まったばっかりじゃない？
はい、
そんなお金とかもさ、やっぱ余裕もあるわけじゃないしさ、一人暮らし始めたばっかしだし。
そうですね。
うんうん。で、だからね、あとやっぱ休みの日は休むべき日っていう、本当にその体を休めるべき日だとは。もういうこともあるので、その出かけなくてもいいし、あとゴールデンウィークというね、話になると、ゴールデンウィークはそもそも何でしょうね、映画業界の策略的なものでもあるわけだし。
なるほどな。
そうそう、だから家にこもって映画見るっていうのもありなのかなっていうところもね。
皆さん知ってました？ ゴールデンウィークって映画業界の策略らしいですよ。気がしませんでした。
さっきね、裏でスポロって僕が言ったら、マジですかって。
マジかよって。
割とでもこれ有名な話だと思うけどね。
さすがですね。というわけで今回のテーマは映画でーす。
はい。あのね、お互いなんかちょっと映画見てきたよみたいなこともあったので、はい、その辺のことについてね。
しようかなと思います。じゃあ早速、テーマトークの方に入っていきますか。
はい。
引き続きお送りしているのは北福と
デジデジです。
はい、では、次のコーナーはこちら、テーマトークのコーナー。
あれだな、タイトルコールとか作った方がいいかはね。これマイク準備を事前にね、
単純にデジ君の仕事量が増えるだけ。
別に構わないけどね、それぐらいはね。
あ、でもあの自分たちで P 音も作るぐらいだし、あの
そうそうそう、
自分たちでタイトルコールぐらい用意してもいいかもしれない。
そうそうそう、あてかまああの裏の話だけど、あの最初の冒頭のタイトルコールはそもそもあの作り置きのものだしね。
そういえばそうだった。
そうそうそう、あの
テーマトークと、ね、あとなんだろう、エンディング、エンディングはでもいらないからな、
まあ、ああまあ
コーナーぐらいかな。
そうだね。テーマトークとその他それぞれのコーナーがあるから、そこら辺の時のバージョンも作って、みたいなのは、まあでもそんな裏の話は今しなくても全然いいんですけども。
はい、あれですよ、ゴールデンウィークですよ。
そうね。
ゴールデンウィークは映画業界の策略だったんですよ、皆さん。勉強になったな。
そうね。あの、今もうカランカランってもう綺麗にコップの音が聞こえたけれども。
あのですね、はい、皆さん、あの乾燥する季節なんで水分補給は大切にということですね。
そうね、
効果音で言ってますからね。
それはまあ、あの受け取り方、あのあれです、ラジオって想像力 あの媒体なので、あのどういう意思、あの思いをね、あの持ってもらうかは皆様次第だと思いますので、
すいません、お茶飲みながらやってるんで、あの、はい、で映画見たんですよね、デジさん。
そうそうそう、僕映画見に行って、あのちょうど昨日だったんだけど、
昨日
に、
あの何の映画？
そう、あのデジモンアドベンチャートライっていう、
はいはいはい、
こう昔その、まあ、大体15年ぐらい、僕がちょうど小学1年生ですね、
はい、
のあの頃にあのやってたテレビアニメのデジモンアドベンチャーの、まあ、正当な続編という形なのかな。
そうですね、劇場版続編みたいな、うん、なんていうんですか。
そうそうそう、うん、で、あのそれがまあ本当に2年半ぐらい経ったのかな、最初のシリーズやってから、うん、確か一覧の時のことも時になんかここでお話ししたと思うんだけど、あの最終弾が今回公開されるってことで、やはりまあデジモン大好きなので、まあ見に行かなくてはということで、まあ見に行ってきたんですけれどもね、うん、なんかある種やっぱ感慨深いなってところもあって、やっぱこうもともとその、まあ、小学生時代に見てたアニメでもあるし、はい、でまあそもそもその第1弾が公開してから2年半経ってるわけなんだよね。
そうですね、
うん、そうゆっくり時間かけてやっぱ作ってきたっていうところもあって、でやっぱそのテーマとしてはやっぱそのさ、昔のそのデジモンシリーズをやっぱ踏襲するところはやっぱあるんだけれども、うんうん、改めてちょっと大人になってとか、まあ、主人公たちも高校生とかそういう年齢になってっていう、ところもあって、その考え方だったりとか少し大人になったこうものの見方みたいなのをあのまたちょっと思わせてくれるような、ところも多くて、こうある意味ちょっとなんだろうね、ちょっとそのこう言い方が正しいかどうかわからないけれども、ちょっとすっきりしないかもしれないなっていうところもあるんだけれども、それがなんかその人としての成長を表現してるんじゃないかなっていうところも、うん、あるので、そう、まあ、僕としてはわりかし満足はしてるのかなっていうところもあるし、まあ一応ね、そのまあ、あんま細かいネタバレになっちゃうとあれかもしれないけれども、またなんかそれ以降のなんか展開もあるっぽいっていうことも、うん、なんか見せてもらえたので、まあ やっぱしこれからもデジモンのシリーズ自体は僕もやっぱ好きなので追っかけていきたいなという感じにはなったかな。そうそう。あまり公開中の映画だとネタバレになってしまうので詳細は話せないですね。
僕も見てきた映画、
うん、
あれなんですよ、あの有名な、
うん、
全世界で一番売れたみたいな、
うん、
アベンジャーズインフィニティウォーを見てきたんです
よ。それあれだね、八竹も見たって言ってた。そう、まあ、そんなにそんな詳細はね、話してなかったけれども、っていうか、まあ、八中君はニコ調明けでそのまま見てきたっていう、夜行バス明けでそのまま見に行ったっていう、ちょっとね、
テンション落ちてて。
やばい。しかもなんか3本連続で見たみたいな話をしてたので、それ、そのアベンジャーズ含めて、昨今の話題になってるものをいろいろ見てたっぽいんだけども。
今だったらパシリムとかかな。
そうだね、パッシリムと、あれなんだ
っけ。
そうそうそう、それそれそれ。
完全にもう僕と、見たいものが合致しているっていう。
でも大体その辺見る人、総的には大体被ってるじゃん、その辺って。
アベンジャーズ見るやつは、パシリムも見るし、レディプレイヤー1も見たくなるんですよ。
うんうんうん。そうそうそう。だから。
見てきましたよ、今回。
どうだったアベンジャーズ。
なんか、いや、面白いんですけど、
うん、
多分一番今までのアベンジャーズシリーズで面白かったんじゃないかなと思うんですけど、
お
う
お
う
お
う、ただあんまね、話の、なんつうんですか、一番面白い部分ががっつりネタバレなんですよ。
ああ。
で、うん、まあ一応、煽り文句が、なんか、なんだっけ、最強の終わりへみたいなタイトルで、
ほうほうほう、
いろんな宇宙にいる、ユニバースにいるヒーローたちがなんかもう続々集まってきて、最強の、宇宙最強のサノスってやつと戦うみたいな。
あー、なんか、なんだろうね、王道っちゃ王道の流れだよね、そう言って。熱い展開って。
今までなんかしょうもない小競り合いしたりとか、なんかトニー・スタークがなんか、しょうもねえウルトロン作って、なんか、地球が終わりかけたみたいな、なんかそういう、完全に内輪もめみたいな話がばっかだったんですよ。
あああああ
急になんか街中で戦争始めたりとか。なんだこいつらみたいな。
そう思うと
ね。今回もやっぱりハルクは街を壊してたので、名作でした。
ああ、そうなんだ。
ノルマクリア達成しましたよ。
アベンジャーズね、有名な作品だし、そのね、マーベルヒーローズたちもいろんなね、マーベルヒーローたち、総出演みたいなところもあるから、結構気になるところもあるし、うん、なんだろうね、こう、吹き替えの話になっちゃうけど、スパイダーマン、
はい、
がさ、まあ、前作って言っていいのかな、この前やってたスパイダーマンの、ところからなんかな。
2代目、初代かな。
2代目なのかな、わかんないけど、
ちょっと。ホームカミングじゃない方のスパイダーマンですよね。
うん、そうそうそう。
3部作の方のスパイダーマン。
だからちょっと詳しくは僕は分かんないんだけど、前やってたそのスパイダーマンの、まあ、で多分今回 の, そのスパイダーマンも同じ吹き替えだと思うんだけど、やってる人でそのちょうどサイド M 出てたあの方で、えのきさんって、えのき純也さんって方が吹き替えをやってたっていうのを聞いて、そういうのでもちょっと僕は興味を持たれたところはあったんだけどね。
というかあれですよ、もうアベンジャーズ声優豪華ですからね。
そうだよね。
アメリカユーキャンだし、
うんうん、
トニー・スタークは藤原刑事だしみたいな、ね、
そこでもなんかむしろ見どころっちゃ見どころだよね。
そうそうそう、まあ、でも僕は字幕版で見てます。
ああまあね、それはなんかそれぞれの見方だからね。そうそうそう、字幕だ方がいいっていう人もいるし、別に吹き替えは吹き替えでいいんじゃないかっていうところもあるからね。
なんか吹き替え静かなんですよね。
静か？
なんかなんですかね、なんかその吹き替えてるってことは結局演技しながら喋ったりしてないじゃないですか。
うんうん、まあね、
こう静かな感じがして、まあ悪くはないんですけど、
まあなんだろう、よしあしっていうわけじゃないけれども、はい、まあ物によりとかもあるし、まあそこは多分本当に好みの話になっちゃうんだと思うんだけど、
まあでも結局どっちでも見るんですけどね。
うん、
要は、まあ、字幕版見て吹き替え版も見るっていう、う
ん、ああまあ双方の良さをね。
どうせ復習するんだったら、まあ、今度は吹き替え版にするかみたいな、ね、感じで、
うん、でもやっぱ吹き替えだとさ、情報入りやすい、まあ、その日本語っていうところもあるからさ、
確かに
そうそう。やっぱ字幕だとさ、あの字幕の文字を追いながら、さらにその映像を追いながらとっていうので、こうやっぱ二つ一気に情報をこう入れなきゃいけないっていうところがやっぱ大変だけれども、その分その吹き替えになると、こう日本語になる分その映像にやっぱ集中できたりとか、すると思うんでね。まあ、その吹き替えのしか、吹き替えのその仕方によってそのいろいろ意味の解釈の違いみたいなところは多少現れるかもしれないけれども、まあでもそれはそれでそういうやり方なんだな、こう見せ、見せ方なんだなっていう演出なわけだからね。
そうですね。
うんうんうん。
ということで、映画見ましたって。
なるほどね。いやでもまだそのね、パシフィックリムだったりとか、あのレディープレイヤー1とかね、見たいっていうところもね、福君的にはあるわけだよね。
ありますね。
うん、そう、ちょうどそのレディープレイヤー1のなんか裏側でね、ちょっとこれは話してたんだけど、ハチュー君とね、これが結構そのあれじゃない、あのそのなんだ MMO みたいな感覚じゃない、その自分のなりたいアバターになってみたいなさ。
俺はガンダムで行く。
そうそうマリオで、そうそう、
お前が乗るんじゃなくてお前がガンダムなの。
でも有名なセリフで俺はガンダムだっていうセリフがあるじゃないの。そう、
まあ、そうですね。彼も同じ、あ、彼はレディープレイヤー1の登場人物だった可能性があります。
なるほどね。そう、あれもね、だから私も気になったりとかするし、その何でしょう、何だろう、その昨今のソーシャルとかさ、うん、そういう感覚のところが強いし、前あのちょうどその八中君と言ってた時、 あれはまさに SAO だという話もさ、話も受けたわけだしね、自分のなりたい姿とか。で、僕がちょっと別の話題でさ、今ちょうどテレビアニメでさ、あの、カリギュラっていうアニメ？
あ、やってますね。
うん、が放送してんだけど、あれも結構そういった節があるわけよね。うん、自分のなりたいも、あの、姿になるっていうね。
うんうんうん。
うんうんうん。どうよ、なんか自分、そう、そこそこその、レディープレイヤー1？に、こう、自分が実際そこの世界に行くんだとしたら、何になりたいよ、福君は。
アバターみたいなやつでしょ。
そうそうそう。まあ、本当ね、自分を表すっていうことだからね、アバターって。で、その、何か、
女の子。
あー、でもやっぱ性別と違うものになってみるっていうのは、一つ、その、なんだろう、ネットで、やるときの、なんだ、醍醐味っていうか、醍醐味って言うとあれかもしれないけど、うん、うん、うん、一つだよね。その、絶対、やっぱ、性別を変えるっていうのは、特別な手術をしない限りは、まあ、ならないわけだから。
うん。うんうんうん、まあ、側だけ変えていいんだったら、やっぱ、うん、女の子になりたいですね。
うん、うん、うん。
はい。うん。いや、でも、なんですか、うん、こう、こういうなんか、こう、側を変えるってなると、全く別のものになるのか、
うんうん、
な
ん
か自分の延長線なんですか、なんか例えば自分の要素は残しつつもちょっとパワー、いろんな部分がパワーアップしてるアバターがいいのか、もう全く違う鳥とか魚とかそういうのになりたいのかみたいな。
あー、
エジ君的にはどうですか、それかなんか好きなキャラとかあるじゃないですか。
あー、
結局アバターだ、レディプレイヤー1もそうですけど、
うん、
ガンダムになって何をするかの話じゃないですか。
そうね、
あれガンダムになることが目的じゃないじゃないですか。いや、まあ、詳しくは知らないんですけど、
あ、ね、まあこれはそれは映画ちゃんと見てもらえたらね、またね。うん、
エジ君的には何になるんですか。
あー、でもなんかな、僕その普段そのゲーム、そのソーシャルゲームとかああいうのでアバター、まあ、最近のはよく作れるじゃん、自分のキャラを、うん、っていうのがあるときに、僕の場合はなんかできるだけなんだろう、自分のイメージに近いものにやっぱするかな。自分っていうものがやっぱかけ離れすぎても、なんかその自分でゲームやってる感覚とやっぱ少し離れる感じがあるから、うん、だからどっちかといえば近いもの、自分の容姿は残しながらもっていう作り方を多分すると思うね。うん、そう、まあ、慣れるものっていう、この世界観のね、ものがあるから、そのなりたい、本当に何でもね、動物でも何でも、モンスターでもね、なれること自体は、いいかなっていうのは思うけど、 なんか最終的には、自分にするんじゃないかなって思うね、僕は。そう。だから、あんま僕、そのこそ、だから女の子になるとか、そういうプレイの仕方もわかるんだけど、あんま僕はそのままの形でやる方が多いね。
まあ、確かにな。なんかツイッターのアイコンとかも、なんかその人出ますよね、結構。
確かにね。
あと、こういうネットのつながりってなると、情報が自分のその発してるものと、アイコンとか、アバターとかだけになるじゃないですか。いやこれは、でもそうなると、デジ君的には、デジ君のアイコンにガチ恋勢が来ても安心ですね。
まあ、デフォルトっていうかさ、デフォルトっていうか、デフォルメっていうかさ、そういうな要素はあるけれども、まあ、遠からずだよね、本当に。だから、この、それこそこの気前より聞いてくださってる方、ね、アートワーク見てると思うんですけれども、あれは一応遠からずなので、ね、一応僕の用紙を一応模して、八中君に書いてもらってるので。
そう、確かに。
そうそう。だからまあ、ガチ恋はわからないですけれども、こんなやつなんだなっていうのは、別に間違った認識ではないので。
安心して、デジ君には安心してガチ恋していいということで。
そうね。まあ。
ね、うまく聞いていただけたらなと。
まあ、そんな人がいてくれたら、まあ、僕は喜んでますけども。だから、あれですよ。だから、写真とイメージって話になると、福君が、一番というか、イメージの、福君でのみ書いてるわけじゃない？あれ、八中君が。
確かに。
そう、写真とかってやっぱ見せてないよね。
見せてないですね。見せるほどのものでもないので。
まあね、僕も別に見せるほどのものではなかったんだけどね、あれもね。いろんな流れがあってっていうか
。とりあえず、リテイク出して、中国人マフィアみたいにしてって言ったら、
そらまあそんな自分 の, イメージで中国人マフィアっていう言葉がそもそも出ないと思うから
麻薬シンジケートみたいみたいな。
いや
もしそういう意味だったら僕アバターするんだったら、こう自分が言われてるあだ名のやつに、かなり近いやつを作りたい。だからもう完全に国際指名手配みたいなアバターにして、若干芸術の方がマシみたいな。
あれだよね。ギャップを狙うっていうやつだね、それは多分。そう、そこでちょっと、強いイメージを持たしといて、なんだ、実は、もっと優しい感じなんだ、みたいな。
そうそう、
あれですよ。
ゾンビアイコンの女の子が出会ってみると、わぁ、かわいい、みたいな。い
や、
それではねえな。まあ、やべ、なんか少しずつネカマの話になってきたな。
でもなんかその、
息が怪しいぞ。
ちょっとその、なんだ、恋愛の、巧妙なテクみたいなところになんかちょっと近づいてきたところはあるけれども。
いやでも、そうですね。まあ、町会議とかもそうですけど、
ね、
やっぱりオフ会とかもね、いつの時代もどこの場所でもありますから。
そうね。でも本当そのオフ会的なので、確かにそのギャップってみんなね、ギャップ持つっていうか勝手なイメージなんだけども、それって。
いや、まあ、そうだ、勝手にガチ、側にガチ恋して中身にいて勝手にショックを受けるっていうこの。
そう。まあ、それは本当にその人の勝手なイメージのもと行われただけでなんだけどね。
そういう意味で考えると、あんまちょっと理想にしすぎると、ちょっと良くない。
まあね、でもまあ。
余計な被害を増やさないためにもね、必要なことかもしれないな。
そう、まあ昨今はね、本当ネットが発達しているということもあるし、まあ、僕らだって一応実際会ったこともあるし、っていうこともあるから、そういうね、その実際会う機会って結構増えてると思うんだけれども、そうそれに際して自分たちのそうイメージの中で固めていってしまうと、勝手に自分の中でね、ショックを受けるっていうね。誰も仕掛けていない罠に勝手にはまるっていうことね。
相手してあるな。
そうそうそう、なりかねないっていうところもあるのでね。 できるだけね、素直でいたいなっていうところはね、結構、常々やっぱ思うところでは、
まあ、
あるんだけれども、こう、人ってのはやっぱその、こう、普遍ではないので、こう、いろんな、こう、その単位して、いろんな場に対して、変えてく、ものだと思うのでね。うん。
まあ、皆さん、オフ会には気をつけてくださいという話です。
違うけどね。
だってあれですからね、うん、僕とデジ君のスカイツリーデートも行っちゃえばオフ会ですからね。
うん、まあね、そうね、あれはだってその収録っていうよりかは、
顔合わせの意味が近い。
そうそうそう、もう、ね、ほぼほぼ言ってしまえば前も言ったけど、デートですから。スカイツリーに一緒に回るなんていうのは、こう、れっきとしたデートスポットですから、あそこは、本当に。
要は、パコってないオフパコですからね。ただ
そうです。パコはいらない。
パコってないかどうかは、ちょっと、皆さんにお任せしますけど。
あ、そうね。まあ、冒頭でも言いましたけど、ラジオは想像の、媒体ですので、そうそう、存分に想像していただければいいかなと思っておりますので。
まあ、そんな感じで、これ結局何の話したんだっけ、絶対オフ会の話じゃないでしょ、これ。ゴールデンウィークですよ。そうだから。
ゴールデンウィーク。
もう終わっちゃったけど、皆さん映画見に行きましょうねって。そうね。最近何でしたっけ、
うん。
僕、こっち来てから、なんすか、爆音上映っていうんですか。
爆音上映、
はい。すごいでかいスピーカーで、
あー、でもそのサラウンドのシステムがすごいところとかあるよね。
5.1 サラウンドとか、
うん、
ライブサウンドシステムとか、
うんうんうん、
あと
3DX?4DX とかね、
4DX とか、そう、 IMAX とか、
うんうんうん、なん
かどんだけ東京には、東京っていうか関東には映画の種類があるんだよみたいな、同じ映画なのに5本ぐらいあるみたいな。
あるある、
めっちゃあったし、なんか普通のやつと吹き替え、普通の吹き替えとライブサウンドと、ライブサウンドの吹き替えと、IMAX だかなんだかよくわかんないやつと、なんとかカットかみたいな、同じタイトルずらっとなんで、ちょっと怖くて。
そうね、地元いた時は確かに僕そんなに並んでた覚えないけど、確かに都内になると本当にそのどんだけやってんだみたいな話になるからね。うんうん、そう。
あ、ちなみに僕デートの 4DX 見てきましたけど。
ああ、そうなんだ。どうだったよ。うんうん。
なんか水とかシャボン玉できたりとかして、なんか、
そう。
鬱陶しかったっていう。
あれはもうね、映画というよりもね、アトラクションだから。
そうそうそうそう。というか、なんか戦闘シーンとかで、なぜか自分のサーバントが戦っているのに僕の背中が切られるんですよね。それがさ、なんか、だから、切られたと思ったら普通に 4DX のあれだったみたいな。
あー。
切るんだよな、本当に。
あ、見せ方はいろいろあるし、あれはあれで一つの楽しみ方として見てもいいのかなと。
唐突に霧吹きがプシッて出てき
たりとか、うん。そうそうそう。
パッとか言って。
うん、でもその映画で楽しみって言ったら、そのサラウンドシステムもそうだけど、最近よくあるのがさ、応援上映とかってよくあるじゃん。
あるある。
うん。あれもね、僕はその応援上映自体は行ったことないけど、うん、その僕はそのライブビューイングとかで、ライブをその生で、劇場で見るっていうことで、まあほぼほぼ応援上映みたいなことを、まあ、やってるんだけど、あれもそういう、もう今結構いろんな作品でやってるんじゃないかな、応援上映って。うん、多分一番大きく出たのはキンプリだと思うんだけど、
そうですね、応援
中で、うん、そう、あそこから火がついたっていうイメージはあるけど、そう、うんうんうん、ね、ああ、うんうん、
アニメ作品だとキンプリですけど、こういうバズ的に上映されて応援上映だったら、やっぱ人気出たのバーフバリかなと思うんですけど、
ああ、でもなん
バーフバリ
ああ、でもこれって多分ね、でも入り口としては多分そっち側なんだよね。アニメ業界とかさ、
そうそう、
どっちかというとアイドルとかそっちの、方向なんだよね。
ライブですよね、要は。
そうそうそうそう。もともとはそのライブのノリを劇場でやりましょうみたいなところがあって、そのライブビューイングっていうものがもともとあったところを、なんかそれを普通の映画と合体させたところが、
はい、
うん、あるのかなって思うし、で、それが、普通の映画にも、行ったりとか、それこそ、 今まではなかったけど、一般のアーティストもライブウェイングとか、この間なんか聞いたのは、舞台。ね。舞台とかも普通にライブビューイングで、公演をやってるところをライブビューイングするっていうのも増えてきてるらしくて。っ
ていうか、あれですよ。なんだっけ。
うん、
そもそも応援上映の前に、なんか、プリキュア頑張れみたいなさ、
あ
ー、振って応援しようみたいな、ある、
あった
じゃない、あったらしいじゃないですか。
うん、あったあった。そう。
だから多分、源流はそこなんですよ。
やっぱそこなんだね、子供
リリースの流れから基本的に行って、
うん、そうそうそう、ちょっと上の層のね、
応援するんだったら劇場側が用意したみたいな、
大人の、ああ、そうだね、そっか、そのね、プリティズムがもともとそれが下の層としてあって、それがそのちょっと上のお姉さん方たちに行くっていうことで金プリに行って、そうね。で、そこから別に男女問わずっていう感じで、ラブライブとかもね、応援上映やったりとかしてたし。
そうですね。
うんうんうん。いや、今後増えていくのかね、そういうのって。なんか、増えていくっていうか、そういう新しい見方っていうのが、劇場での楽しみ方っていうのが増えてきてるんじゃないかなって、こう、やっぱ昨今、多分映画業界的にも、劇場に来ない人、ブルーレイになった、なってから、見ればいいやつがやっぱ多くなってきてるところはあると思うからさ、うん、どうやってその客を劇場に呼ぶためにはどうしたらいいのかっていうのをやっぱ最近考えられてんじゃないかな。
まあなんかあれですよね、もうね、どんどん外で消費してほしいじゃないですか、ゴールデンウィークで見ないし。
ああ、うんうんうん、そうそう。
逆にしてもね、やっぱどうせなら、あと海外だと、
うん、
こうなんかアマゾンプライムあるじゃないですか。
ああ。
だから定額払うと映画見放題みたいな。
ああ。
それを劇場でやってるらしいんですよ。
あ、劇場でやってんだ。それいいね。
それでそれがめちゃめちゃ人気で、それがすごい今売れてるっていうニュース見て、うんうん、日本もやるみたいな。うん、
やっても全然損はされないと思うけど、むしろ絶対か、儲けっていう方あれだけど、うん、人はより来るし、それこそさ、たまにそのフラット映画見に行って、その初日とかじゃない時ね、公開初日じゃない時に、
はい、
たまにフラット行くと、普通に席が全然空いてたりとかすることも、まあ、よくよくあるから、その辺の空いてる席とかをやっぱちゃんと利用してもらって、映画、を見てもらって、そのよりまた興味持ってもう一回来ようって思ってもらえたら、なんだかんだで、その最終的には潤うんじゃないかなっていうところが。
そうなんですよ。ていうか、うん、映画の売り上げって映画の動員じゃなくて一緒に食べたりするあれですよね。
ああ、そうね、うん、そう、結局ね、あれ劇場ってね、そのポップコーンだとかジュースだとかさ、ああいうのを買ってから買う、あれが儲けの柱なわけなんだよね、結局。そう。だから、じゃあ、ついでに、これを買ってみようかっていう。
そう、だから、仕事帰りとかにちょろっと揺れるようにして、
うんうん、
ついでにちょっと、お腹に溜まるようなものも置いたりして、なんか、晩ご飯じゃないけど、仕事帰りちょっとリラックスしながら映画見て帰るみたいな。うん
うん、それは確かにありだなって思うからね。いいね。
じゃないですけど。
ああ、
月額で、
うん、
年だとちょっとさすがに金額があれなんで、
あれかもしれないけど、まあ月額ね、まあそれこそ映画 2,3 本ぐらいの値段にしても別に普通にそれだったらね、例えば毎週とかで、ね、見に食えれば全然元は取れるわけだしね。
そう、そう、なんかその辺の値段設定とか多分いろいろ考えるのかな。
まあ調整すればいけるんじゃないかなってね。思うからね、まあ、ぜひやってほしいけどね、まあ、こうそういうのってこう日本って消極的だからさ、どうしても前その八中君が言ってた、ね、音楽ストリーミングサービスの話もさ、
うん、
あんまり日本って そこら辺積極的じゃないからさ、
うん、
うんうん、こうどうしてもこう昔からのさ考え方でやっぱ形あるものみたいなのがさ重要視されてる、こう考え方を持っている人がやっぱ多いからさ、昔ながらの人たちは、うんうんうん、はい、でもやっぱ今はその形というかそのなんだコンテンツとかそういったものに価値があるわけで、その物自体にというよりか、まあ、物自体も価値はあるんだけれども、
うん、
まあ、それ以上にその中身に対しての 重要度が高いと思うから、そういう意味ではやっぱその辺を今後ね、考えていってもらいたいなっていうところはあるね。
なるほど。うん。まあ、ちょっとあの、ぜひ映画好きの集まる気ままに寄り道クラブということでね。
そうね、今日はね。またね、でも、これ見たとか、これ見たいとかっていうことも多分話せるかもしれないから、あの、皆さんもその気になる映画とかね、ぜひともね、教えてもらいたいね。
そうですね。ちょっと映画談義の回もしましょう。
うんうん。
ということで、まあ、こんな感じでいいんじゃないですか、今日は。はい。はい、終わりまーす。暇より。はい、ということで、そろそろ下校のお時間です。
はい、
ね、映画、これさっきの話の後に若干裏でも話したんですけど、まあ、映画、あ、ね、映画に、映画を見るだけ、作品を見る以外にもやっぱり映画館に行くっていうのも思い出の一つになりますよねって話した
ん
です
よね。うんうん、そうそうそう。だからなんかやっぱその家で見るっていう楽しさもあるけれども、その外に映画館に出て見てみるとまたちょっと別の、思い出っていうのが一つできていいんじゃないかなっていうところもあるのでね。
そうですね、そういうことで、うんうん、まあ映画館に足を運んでみてはいかがですかねっていうのと、あとおすすめの映画知りたいですね、は
い、そうね、やっぱ僕らもう、この番組内でもね、よくよく語ってるからわかると思うけど、結構偏って、いるところがあるので。
いや、まあ、しょうがない。しょうがないところです。っていうか、ハッチュー君の見た映画が、僕が見ようとしてた映画と大して変わんなかったっていう。
同じ。同じだったん
だね。そういうこと
だね。だから、その別の、その可能性的なものをさ、ちょっと教えてほしいわけよね。なんか、それこそさ、僕ら多分そういう話題絶対ならないと思うけどさ、青春とかさ、なんかそういうさ、その青春的なやつとかさ、多分絶対僕らの話題から多分入ってこないやつだと思うけどさ、そういうのが、いかにいいんだよということとかさ、むしろ教えてほしいよねっていう、ところをね、あったりするのでね。
あ、そう、そういう、ね、お手紙とかは、決まりメールフォームかメールの方にね、お願いします。
はい。
はい、メールアドレスは、よりみち .club.gmail.com、yorimichi.club.gmail.com、メールアドレスなので、直接ね、件名のところに、なんかハンドルネームとか、コーナーとかって、まあ、送っていただければ、こっちの方でうまくやるんで、ね、はい。というと、はいまあ、Google 等でね、ひらがなでですよ、気まよりと検索していただいて、
はい、
出てくる気まより、ポッドキャストの URL でもいけますよね。
そうだね、うん、いけるから。
いろんな方法でいけると思うんですけど、要は、公式本、ね、ブログとホームページの方からメールフォームありますんで、こちらにこうなんか、投稿したいコーナー、まあ、フリートークのコーナーに基本的に出してくれれば。
まあそうね、そこでテーマとして一個ポンってなんかね、あんなでもいいから、送ってもらえたら、ここからね、全然僕らが、話していきますので。
という感じで、皆様の、お便り、どしどしお待ちしてます。
はい。
はい。なんか告知ありますか？
告知か。まあでもなんか聞いてるもののね、ラジオのお話は、よくよくさせてもらってるから、まあ今日も、ちょっとね、させてもらってもいいかなとは、思ってんだけど、はい、ね、最近ね、聞いてるものの中だと、ですね、これは本当に FM っつうか、まあ、地上波ラジオになりますけれども、はい、放送してるのが BFM っていう、まあ、千葉なんですね、これが、曲としては、海浜幕張。うん、まあ、この間ね、八中くんが行ってきた、 幕張メッセの、あの、すぐ近くの、ところにある、ラジオ局の、モザイクナイトっていう、深夜帯の、こう、帯帯の番組なのかな、はい、本当に夜中の、3時ぐらいから、2時、3時ぐらいから3時間半ぐらいの、うん、結構長尺の、あの、番組なんですけれども、こちらの、その、歌謡枠を僕聞いてまして、ここがその声優さんの枠になってて、ここで、あの、パーソナリティがその今年の今年の4月か、から、あの、変わったんですけど、もともとはその、声優の八代拓さんっていう、あの、サイド M のね、あの、翼役を、あの、やってらした、あの、方が、あの、やってたんですけども、そこから、あの、その、なんでしょうね、ドラスタテのままでチェンジっていう形で、あの、中村修吾さんが、あの、テル役のね、あの方にあのバトンタッチして、この方とはもともと相方としてやってたその長広翔子さんっていうあのこの方があのやってるあの番組なんですけれども、はい、主にはねやっぱ音楽アニソンをねやっぱがっつり流しながらあの2人のねトークのあのトークであの進めていくっていう、こう深夜のさあの番組なので、本当に結構これ夜中遅いので、あのなかなかねあのリアタイは難しいっていうところをあるかもしれませんけれども、まあそういう方はぜひともね、あの、ラジコのね、タイムフリーとか、まあ、米粉を聞けない、あの、地域の方は、あの、エリアフリーとかで、あの、聞いていただけたらいいかなと思うんですけど、こちらが、その3時間半って言ってたんですけど、そのラジコの使用上の話なんですけど、あれが3時間しか聞けなかったんですね、あれが。で、その3時間ということで、後ろの30分がもう消えなくて、僕、その、今までどうしてたかというと、僕、そのスマホと一応タブレットがあるので、スマホで、スマホじゃないか、タブレットで3時間聞いて、スマホで30分聞くみたいな形で、そう、今までちょっと分割してたんですけれども、最近は、ここ最近ぐらいから2、3週ぐらい前からは、2時間と1時間半の枠を、分けてもらっているので、はい、まあ、ちゃんとそのスマホだけで全部番組聞くこともできますし、あとその一応ラジコのその聞く制限時間みたいなものが一応あって、一回再生させたら24時間以内に聞かなきゃいけないっていう一応ルールがあるので、はい、まあその一気に聞けない方はその2時間の枠をまず聞いて、あとは次の日に1時間半の枠を聞くっていう聞き方もありますので、まあぜひともちょっとね、朝、本当ね、もう終わりはだって4時半とかそれぐらいの時間なので。そうね。そうそうそう。なのでちょっと無理に起きれない方は、ぜひともタイムフリーで聞いてもらえたらいいかなと思います。
ということで、まあ宣伝の、ね、まあ、アドバタイズメントのコーナーでした。
そうね。まあ、これからもね、聞いてる番組はどんどんね、紹介していきますので、はい、そう。あんまり聞けない、それこそ中村修吾さんの結構、こう、なんだろう、結構ふわっといつもしてる感じの人なんですけれども、結構、お互いに、殴り合うようなトークをしてたりとかするので、うん、そういうのも楽しいと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。
はい、ということで、もう、今日は、雨降りそうな寒さなんで、そろそろ、
そう、そうね、まあ、雨降りそうだし、もう、服もね、はい、ちょっと体調があまりよろしくないと思いますので。
だいぶグロッキーなんでね。
ポンってなったけど
ね。佐保くんがこう、俺もいるぞ、と思うね。
そうね、二人じゃないんだぞっていうことね。
お前ら二人であやいがさちゃうぞってなった。
ちゃんとね、三人入れてね、行きたいと思いますので。
はい、ということで、じゃあ、帰りましょう。はい。本日、物質にいたのは、北の大地、これ、まあ、いや、北の大地のプロジェクターのと、
また考えようね。みんなの心に笑顔のデジタル電波、デジデジでした。
それでは皆さんまた物質で会いましょう。
やりみすんなよ。
なんか、なんか南の学園南のお祭り男をみなおまダメだ
お祭り男って